宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経福井です。
こんにちは、アシスタントの金内彩子です。
そしてお待たせしました、2週間ぶり3週間ぶりになるんですね、今日この時間のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。いやいや、もう名前言ってくれなかった
。2週間もこう間を空けちゃうとですね、忘れちゃって、番組の進行。
誰、
そうおっしゃるお宅アトランツさんでかいて。
ほんとゴールデンウィーク挟んだので、ええ、2回も水曜日がお休みでした。
そうだったんですよね。
その間ほら、株下げてたでしょ。
下げました、
ね。下げましたでしょ。
何効果ってですか、これ。北浜の番組なし効果って言うんですかね、これ。
そういうことで、効果って言うんですかね、これね。ショックですよ、だから、
ね。ショックでしたよね。
そうですよね。
まさにそれで、その連休の前にですね、連休は、まあ、株を確定処分
最後の番組
で、ね、おっしゃいましたよね。
そうですね。
その通りの展開になりましたね。
そうでしたね。2分の1、もしくは3分の1できたら、
はい、
全部売っときましょうと、うん、いうことを申し上げたと思うんですけど、まあ、その通りでよかったんじゃないでしょうかね。
ね、この番組を聞いてらっしゃった皆さん、ご自身の判断も加味してですね、
はいはい、
あのサジェッションを受け入れていたらよかったですよね。
いや、あのね、半分は売ったっていう方は結構いらっしゃいましたね。
あ、いらっしゃいました。
全部売るっていうわけでなかなかいかなかったんですよね。
まあ、それは持ってる銘柄にもよりますしね。
そういうことですよね、はい、ソニーが持ってたらね、そのままで持ちっぱなしでよかったということもありますからね。
ソニーがね、また高値つけてますよね。強いですね。
昨日は新高値行きましたね、戻り新高値ですけどね、強かったですよね。
そうですよね、まあ、いずれにしてもね、そういう連休の前の見通し通り、なんか北浜先生の顔が輝いて見える。
いやいや、それは
元気つきますよ。元
気つきますね。しかも、
はい、
今日は、ね、株が本当僕はね、下がると思いましたよ。
はい。
ね、率直に言いました、30円から50円下がるっていう計算でいたんですけども、うんうん、先ほど見ましたら、
はい、
何ですかこれは。
全引け7円53銭高、はい、19,632 円37銭と、日経平均はプラスで全場を終了しております。
いや、驚きましたね。上げ幅は小さいんですけどね、
でも朝方結構下げて始まりましたので、ね、よく戻したなという。
そうですよね。昨日だってね、プラスだったんですけども、
それがほら、北浜さんはね、北浜効果って言いたいんだから、そ
ういう言わないじゃん、言わないじゃん、
避けようとした
の、言わないじゃん。
これはあの株が高いぞ水曜日、
そうそう、
だからさっきからその話をしないで他の話ばっかり持ってってんですけど、
効果じゃないですか。これはそうとしか考えられないでしょ。で
高い、まあ、昨日が全終わりでですね、まあ、4円約ね、
はいはい、
まあ、今日それに比べればその倍近く高いんですから、高いんでしょうか、
はい、
でもしかも140円安で戻ってきてるんですよ。
そうです
よ、そうですよ、それを考えてくださいよ、7円にちょっと文句がありそうな感じでしょ、う
ん、いや、だから、ね、だとすれば
これね、福井さん、下がらないってことだけが大きいんですよ。とにかくだってゴールデンウィーク中前後のね、下げを考えてみてくださいよ。
500円以上
下げますから、ね、そこが止まらなきゃいけないんだから、
うん、
で止まったような動きでしょ、じゃないですか。
じゃあこれ止まったと判断していいんですか。
え、
止まったと判断していいんですか。
今の段階止まってんじゃないですか。今日の段階、
今日の段階ではね、
今日の安値が 19,500 円どころじゃないですか。
そうですね、
494円、だいたいこの辺でいいですか。
あのね、残念ながら今のところ正直言ってね、あの25日移動平均線を割り込んだままなんですよね、はい、でここからね、その回復するかどうかが問われてるんですけども、うん、まあ、ちょっと気をつけなきゃいけないのは、移動平均線に戻ってね、その後その突き抜けられるかどうかなんですよね。
うん、
ですからこれね、移動平均線を割り込んでるのはね、今年はね、年初がずっと割り込んでましたけれども、うんうん、その後はね、割り込んでもすぐ戻ってるんですけど、はい、あの今回はね、なかなか戻ってないんですよね、
うん、
その辺やっぱりね、気をつけなきゃいけない状況ではあるんですね、
うん、早くに回復できるかどうか。
そうそうそう、いや、もうね、ちょっと早く通り越してると思うんですよ、ね、
ちょっと3日くらい経っちゃいます
そうそうそうそうそうそう、だってほら、もう割り込んだから 1,2,3,4,5,6 ね、7日間あの営業日数でですよ、割り込みっぱなしなんだから、
うん、
普通これまでだったら途中途中でって1日ぐらいしか割り込んでないですよ、
うん、
ね、
ちょっとこれまでとは違うってことですね。
そういうことです。正月の時はちょっと違いますよ、長く行きましたけどね。だからそれと同じような感じ、そこまではいかない、まだ行きませんけれども、 安心できない、ね、状態が続いていると、
うん、まあ、でもそれまでの25日のですね、冷えられ方が急すぎたんじゃないですか。いや、でまだその調整ができてない、
はい、これ見てください。
そうでもない、
どこが極端じゃない、
そうでもない
じゃないでしょ、うん、緩やかないい感じ、
緩やかないい感じになってますね。
そうですそうです、念のために言ってきますと、はい、25日移動金線の、はい、価格は、19,754円ですからね、うんうん、あと100円ぐらい届かないですか。
そうですね、
100円ちょっとですよね、うん、ですから、ちょっとね、その辺がで、ここが問題は、だからここから終わりに行って、どんどん上がってくるかどうかですけども、うん、普通はですね、良くない状況は一時的に戻って、うん、すぐ叩かれてですね、うん、またね、こう失速するということ、下の方で推移するというふうなこともありますのでね、うん、その辺ちょっと警戒 しなきゃいけないですよ ね
25日を下回ってたっていうのは1月ぐらいでしたっけ。ううずっと下回ってましたよね。それがずっとその上にあってね、
そういうことです。
で25日線もそれと同時に緩やかに右に上がってたんですけれども、そういうことですね、ちょっとここに来て、はい、まあ、その辺は警戒を要するところということですよね。
おっしゃる通りですね、その通りですね。
で先ほどもアナリスト金内ちゃんから指摘があって、はい、ソニーでしたっけ。
ソニーです。
ソニーが強い、はい、でも全体そう見ると、はい、やっぱり今日の7円だって先物に引っ張られてるんでしょうかね。
先物 ね、
あれ先物、つまり外国人と言いますか、
あのね、2000枚買いが入ったという話がありましたよ、うん、どこのね、そういう、まあ、確認ができることじゃないんですけど、まあ、そういうことでね、こう買いっていうか、買い直してるっていう感じになってると思いますけどね、
うん、で、まあ、全体相場としてはですね、はい、まあ、まだちょっとその25日線の話もありますけれども、はい、ちょっと警戒して臨んだ方がいいっていう水準であるんですかね。
そうですね、それはもちろんですね、まだね、落ち着きませんからね、はい、だってトヨタあたりが不安定ですからね、うん、ソニーはいいですけどね、はいはい、
決算発表が随分空いてきたんですけど、やっぱりそんなに見通し楽観的じゃないですよね。
あのね、この決算発表に対するね、はい、反応がね、あまり良くないですよね、うん、高決算が発表されてもね、結構売られてしまうんですよね。これ分かってたよとか言ってね、うん、ダーッとこうひどいのがあるとね、うん、極端に売り込まれてしまったりね、うん、してそれで今期の予測がね、さほどよくいい数字じゃないとかいろいろ言うんですけども、うん、この高決算に対するね、期待感がね、こう薄らいでしまってるというところはあるんですね、
うんうん、で素材であるとか資源であるとかね、そういうところも決算やってますけれども、はい、新聞はまたそういうところがね、マイナスになったとかなんとかってこう書くんですよね。
それもありますよ ね、
そうするとこれから出てくるのは、まあ、業種がいろいろ違ってね、いいところも当然多いんでしょうけれども、投資家の心理ですよね、ひょっとしたらと思っちゃいますもんね、
はい、そうなんですよね、うん、ただね、考えなきゃいけないことはね、この決算発表は今の段階で出てくるもの予測はね、うん、1年後なわけですから、経営者もよく分かんないですよね、うん、だって1年後のこと福士さんどうなってるか分かる。
1年後僕の年齢は分かりますね。
私も年齢は分かるね、はい、それぐらいだよね。
それぐらいですね。
そう自分の 収入がどれぐらいなのか分からないでしょ。
分からないですね。
それと一緒でさ、はい、企業も同じようなところがあって、うん、どうしても普通はね、慎重な数字になるんですね。ひょっとすると100億円利益が出るかもしれないけども、うんうん、まあ、70億円にしておこうかっていうようなところがあるわけですよ、はい、正確に出せるわけじゃないんですから、うんうんうん、そうすると市場は100億円の 見通しだったけど70億円になるのっていうふうになっちゃうんですよ、うん、だからちょっと売っとこうというふうに、なりがちですけども、うん、まあ時間が経つにつれですね、まあ、やっぱり100億円はあり得るかなというふうな見方にもなってきてですね、うん、株価はだからこの状況の中でね、うん、売られたらね、まあ私は買いがね有利だと思いますね、
この状況の中で、
うん、そうですね、
やっぱりそろそろ買いの出動の時期なんですかね、まあ、個別の銘柄によるんでしょうけどね。
そりゃそうですよ、うん、これ試し買いをね、うん、やっぱりぼちぼち入れていくというのが正解ですよね、うん、で今はだからそういう意味で言うとね、普通の相場になってますよね、はい、休み中前後は、大変なこう激動のね、動きだったわけですけども、うん、それが終わりましたからね、うん、そういう意味ではね、ちょっとこう、まあ、やりやすいというかやりやすくもないですけど、まあ、普通の相場というふうに見ていいと思いますね、
うん、決算とか中身よく見ながら売られすぎたらちょっと試すみたいな、
そうそうそう、そういうことですね、そういうことですね、はい、ですから 7円高はさ、はい、喜べるね、手を打って喜べることじゃないんですけども、下げなかったという意味だけでもね評価できるんじゃないかと思いますね。
僕が言おうと思ったら自分で言われちゃったじゃあ次のコーナー行きましょう、
はい、ではでは、前回までの注目銘柄を検証してみたいと思います、はい、まずは4月22日前回挙げていただいたのが単成社9743
97
4月22日だったので23日の初め値が1000飛び当円、そして本日全引けが1000飛び12円、あんまり動いてない、
間で、1020円、
1000飛び46円、うん、あ、1000飛び70円が27日の月曜日にありました。
その後売られて、今まあ急回復中ですけど、前のところにね向かっているところですね、
1000円割れまであって、
そうですね、
1000円台戻してきている、
ちょっとこう売られましたけどね、
4月15日に取り上げていただいたのはスタートトゥデイ3092です。
3092
スタートトゥデイ4月16日が3220円から、今日の全引けで3220円となっています。これは直近でちょっと上げてきて、昨日
なんとか頑張って戻ってますけどね、
3245円がありました。
取り上げて翌日の下げがちょっときつかったです ね、
5月の1日には3315円
行きましたけどね、ま
あ、それでもあんまり動いてないって感じですよね。まあ、ね、
ケンさんの今期見通しがすごい強かったんですけどね。
そうですよね、ですけども、まあ、市場環境を考えますとね、まあ、今といいところで頑張っている形じゃないでしょうか、今のところだって、まあ、5月に入っての動きも悪くはないですよね、回復中ということになると思いますね。
その前の週はアニコムホールディングス8715です。アニコム4月9日2300円から始まりまして、本日全引けが2291円となっています、高値が
途中いいところも行きましたけどね、
4月15日2699円、
そこから下げて、まあ今のところこの軟調ですけど、まあ、決算も悪くなかったですからね、また買い直すと思いますね、今あの昨日は結構上がりましたけども、そうですね、今日もまあ小幅に上昇ですから、この辺で下げは止まったんじゃないでしょうかね、これだとね、2200円のところでね、手前のところでね、やっぱりこれあれほらペットの保険ですか、
保険ですよ ね、
ね、この前ね近くのペット屋さんに見に行ったんだけどさ、なんかね価格が上がってたね、猫の猫を見たんだけど、
猫を売ってる猫の価格ってことですか、
そうあのやっぱりちょっとしたペット部分がついてんじゃないかね、僕は、はい、なんかね以前見た時なんかね、なんか20万切れる感じ
すごいですね、
15万から20万ぐらいが多かったんですけど、この前はねなんか20万超えてる猫多かったね、
ペルシャなんとかとかなんとかって
、いやペルシャとかなんじゃない、なんか名前わかんないような名前ね、それで、一番高いの見せてもらったけどさ、25万してたね、ちょっと僕がね、スマホ向けたらさ、じゃあ抱いてみませんかって言われて、本当に買いたくなっちゃいましたよ、
あれ
値段を見たらさ25万だったからやめてた、
これ抱かせてくれるの手ですよねあれ持たされちゃうと連れて帰りたくなっちゃいますよね、
本当おっしゃる通りね、おっしゃる通り、真っ白い綺麗な、あスマホに撮ったら見せる、
いやもうリスナーの方は見られないですけど私たちは後で
言って25万円だったぜ、
でも高いからといったら別にね、
いや
一部のお金持ちだけが買うんであって、一般的には今の傾向、経済傾向はそうですけどね、
高くても売れるんでしょうから、
売れるのか、
それだけということはね、猫ブームというかペットブームが続いてて、
まあまあそうです
ね、保険に入る人もね、増えると思うんですよね、今のところ株価はちょっと下がってますけど、まあね、また仕切り直しということはありますね、
はい、
はい、そうい
い状況ですよ、
そうですね、
はい、ここ見ときますか、4月1日に取り上げていただいた ABC マート2670、 ABC マートは4月2日に6760円で、本日6880円で全引け、7500円が4月6日にありました。
これは何時だったっけ、とりあえず
4月の1日に上げていただきました。
そこからいい感じで上がったんですけど、今また軟調ですよね、基本的にはこれ、国内消費の関連の株がちょっとどれもね、ああいうインバウンド関連株もそうなんですけど、ちょっと弱いっていう感じになってはいるんですね、なってはいますけど、まあそこを打ったような動きではあります今のところね、
でもまあ内閣府の調査なんかも出てくるけどね、あんまり強くないですよね、
とかでもその前にずっとすごく上げてた 北浜先生に取り上げていただいてたのでは、12月に取り上げていただいたオリエンタルランドとか、
う
んうん、その前のカルビーとか、
そうそうそう、
あの辺がすごく上がったのが3月4月あたりに一旦ちょっと、
いやいや、もうほとんどがね、
高値つけた、
そうそうそう、ほとんどがね、やっぱり調整気味ですよね、うんうん、だから国内消費をちょっとね警戒しているというところが市場はあると思うんですよね。ただ、そうですね、まあ、株はほら上がったり下がったりというよりもお休みしたりしながらの上昇ですから、うん、はい、まあそうですね、スニーカーブームはまだ続いてますから今のところね、ちょっと
これから夏のサンダルで
ちょっとそこを打った感じですよね。
そう、これがどこで止まってそこを打って反転してくるのかがすっごい気になってます。
もう少しほら
ちょっと動いてますか。
そうですよね、この前の安値が6500円のところ止まってまして、2点のこう3点ぐらいの底をつけてますからね。
です
から、
でもこれもあれですね、25日移動平均で見ますと
届いてないよね。
届いてないんですよね。
そうそう、
ね、
でもこう何でしょうかね、移動平均線は少しこう上向いてはきてるんです
よね。上向いてはきてますね。
ちょっと下降がついてましたけどね、うんうんうん、ようやくこう横少し上向いてる感じですかね、うん、心持ちね、
うん、
ですからまあ少しずつこう回復していく、過程にあるかなと思いますけどね、
うん、
僕もね、はい、日曜日ね、2足買っちゃったよ、スニーカーブームだと思って、あ、 ABC マートで買ったんだ。そういえば
スニーカー
買ったんですね。
若いっすね。若いっていうのはスニーカー
ガシガシ歩くために、
今中高年の人がそういうのを履くんで
普通の運動靴と違うんですよ、スニーカーっていうのは。
いや、
どう違うんですか。
ちょっと
違いますよ、違いますよ。ちょっとおしゃれっぽいわけですよ、軽くてね。
はい。
そう。
はい。
はい。
わかりました。
軽いのいいですよね。
夏スニーカーですよね。
そうそう。昨日でもね、はい、履く練習ってみたら痛くて痛くて。
履く練習。
いやいや。
練習するんですか、スニーカー。
売り場で買う、履くときはいいんだけどさ。
はい。
ね、家に帰ってきて、その辺を歩いてみるとさ。違うじゃん、全くね。
違うんですよね。
足の大きさが違うのかな。
だから
痛くて、
だから下駄とか草履にすればいいんですよ。
これ二足買っちゃったんだよね。
靴売り場ってなんか絨毯ふかふかにしてあるじゃないですか。あれ違いますよね。
違う
硬いところで履くのに普通。
そうなんだよ、ね。
だから試し履きの方がいい感じなんですよ。
うん、ね、売り場の人にさ、ね、鎌倉のあの湘南海岸のとこ散歩するのに、はい、どんなのがいいって、これがいいですよって言われてさ、二足も買っちゃって。
湘南海岸散歩だそうです。
ね、いや優雅な。ABC マート商売上手ですね。
二足買ったんだ
よ。
ね、二足二足買ったって僕言ってるんだよ。一足六七千円もするんだよ、確かね。
高いですね。
するんだよ。
十クロスの子千円しないで売ってますよ。
え？
全千円しないで。あるこう流通のとこなんていうのは。
あ、そうなの、
はい。小学校の内履きみたいなやつ。
そうそう、あれ十分。
あ、そうか。
釣り掛かかったらいいんですけどね。じゃあ、
はい。
実は明日北浜先生の DVD CD 発売なんですよ。
そうですね。
タイトル、相場調整は好機だ。
そうです。
待ちに待った潜在一遇の買いチャンスがついに到来。今こそ長期上昇期待、北浜さん厳選、注目株がすごい。すごい注目株。今回はですね、8銘柄プラス3個銘柄、2銘柄。
あ、入れましたね。
ですから9銘柄上げていただいてですね、はい、いつものようにやっぱりこう、大きなテーマがね、一つ添えていただいて、はい、それに沿ったような銘柄を選んでいただいてるんですけれども、8銘柄プラス9銘柄、明日発売の DVD、CD では選んでいただいております。
まずタイミングがいいですもんね。
タイミングいいですよね。
そうですね。
はい。ね、
それとやっぱり中長期的に考えてね、はい、株価が上がる要因がありますからね。
そうですね。
はい。
それでいつもこの発売日の前日にはですね、これまでの DVD、CD の中身をチェックしていくんですけど、今回は2月号、2月19日発売の2月号の中身をチェックします。2月号では、8銘柄。上げていただいて、最初コナミ9766、これが2309円から3月の3日は2446円まで来てますね。直近でもですね、2300円台、はい、まあ300円400円ぐらい、まあ、まあ強いですよ。
あ、そうですか、
はい。コタ4923、これが1169円が2月の27、まあ、10日ちょっと経ったところで1698円。まあまあのお得ですね、これはね。これは高いとこで一気に。
まあまあってこれで言うわけ。
北山さんこの80円弱上がったからってダメですよ、北山さんの場合には。僕は常に1割から2割以上の上昇してくれないと。
あ、そうか、
最低でもですよ。
はい。
でその3つ目、1級2450、 これが1715円から4月の13日2550円いいじゃないですかね。
これもまあまあなの？
直近まあまあですよ。ま
あですよ。あ、そうです。
はい、もうこの1000円弱、まあ800円、はい、900円、はい、うん、確かに許せない。もっと上がってくんないと。で、これ直近でもですね、はい、2321円。これも強いですよね。
あ、本当だね。
うん。ユニチャーム8113、これが3303円50銭。3月の3日に3394円50銭がありましたね。
ああ、今一つですね。頑張ってほしかった、ね、もうちょっとね。
まあ、直近のは2700円台、2750円ぐらいまでになってきてますけれども、はい、はい。これまだ北山先生、こう、ずっと注目なんでね。
そうですね。
まだまだ。はい。旭化成3407、これが1174円50銭から、まあ、高いところで2月の24日、1260円って書いてましたね。
ああ、頑張ってるじゃ
ん。ええ、直近が1154円50銭。まあ、だから横ばいみたいな感じですよね。
旭化成は普通重たいですよ。
うん、うん、うん。まあ、横ばい。これまあまあ。
横ばいじゃないじゃないですか。
え、はい。いや、だから2月の24日は上がりましたけどね。
はいはいはい。そうですね。はい。
なんか、なんか、はいはいはい。
ちょっとね。
はい。あの、アインファーマシーズ。
はい、ね。
アインファーマシーズ9627が、4350円が4月の13日、5080円。
ああ、
ええ、直近で4240円、はい、この大台が変わったりなんかすると妙に喜んじゃうんですよね。
ね、上がってる気がしますね。
4350円が5080円、
うん、ああいいですよね。
いいですよね。
はいはい。
三点製薬4536、これが1544円が3月の25日、1836円。いいじゃないですか。
ああ、いいですよ、三点、
ね、で直近でも1582円。
ああ、いいですね。はい、
ね、いいですよね。
はい。
ロックフィールド2910、これが2189円が4月の3日2650円。直近でも2500円台。これずっとこう右肩上がりじわじわじわじわ来てるんですよね。
ロックフィールドはね、
はい、
私がよく買うからね。
あ、はい、
サラダをね。
な、私も買います。30品目サラダ大好きで、
ね、ね、なかなかいいんだよね、うん、美味しいのがいっぱいあるんだよね。
あ、健康にもいいですね。
測ってくれて、100g ですね。
はい、
100グラムからオーバーしてさ、
はい、
130グラムとかでこれでどうですかって。多いよね、30グラムオーバーして。
そんなにオーバーしておっしゃいませんよ、皆さん。なんか測るの
じゃない。いかがった、いか
がった、
男のやつがそんなこと言って
た。本当ですか。
本当それはオーバーってあいつちょうどいいわけねえだろうって。
ということで
107グラムだったらいいよな。
2月の銘柄はまあ全部上がってますんで全問正解と。
はい、
全問正解、まあ、
全問正解、
全問正解いいじゃないですか。
まあ、ちょっとね、その間に急落とかそういうのもあったりなんかしてるんで、
はい、
2月 も立ち直ってきた時期でね、はい、それ以降の銘柄なんで、僕私としてはちょっと上昇率に不満を抱く部分もありますが、でもこの間にこれだけ上がってる
ってことは、藤井さんを満足するの難しいから ね、
すごいことですね。
そうそう、
まあ、今回の明日発売の DVD CD でもですね、ぜひこれ以上のパフォーマンスを
頑張ります。
期待しております。
頑張ります。
明日発売です。価格がですね、明日発売の、もう一度タイトルを申し上げますと、相場調整は好機だ、待ちに待った千載一遇の買いチャンスがついに到来、今こそ長期上昇期待、北山さん厳選注目株がすごいって書いてあるんだから。
書いてあるんだから。
で、価格8640円、 DVD ですね。 CD は7560円、ともに送料別途でいただきます。お求めの電話番号、東京 03-3595-4730、 東京 03-3595-4730、 明日発売ですけれど、ぜひお早めにご予約くださいということで、すごかったですね、2月号も
ね。はい、ここであの資金をね、はい、自分電気を作ろうというのが目標ですから ね、うん、ね、
その達成に向けて、ね、自分年金で何千円もするスニーカーを2足も買えるんだから。今回買ったあげくに足が痛いんだから。
足が痛い、本当なんで。
靴の選び方の問題ですね。
北山さん、足何センチですか。はい、
40、ああ、違う、24、5だ。
じゃあ、俺は履けないや。もらおうと思ったら。
そういうことですか。それで。さて、では、北山先生、はい、今日の銘柄をお願いします。
今日はね、住友化学ですね。
お、
はい。
4005、住友化学。
ちょっと、珍しい芸風にありましたね。
地味に行きたいんですけど。
芸風。
そう。
確かに、ちょっと違う感じ。
で、住友化学はさ、あれですよ、総合化学ですけど、今年ね、100周年なんですよ、創業。
あ、
そうするとね、はい、あの100周年となるとさ、うん、社員もやっぱ頑張るんだよね。
あ、で、そうです
よね、営業とかさ、
うん、
もちろん製造も頑張るけど、うん、営業も頑張ってね、はい、収益上がるんですよ。と
ね、役所になるとなんか前から我々知らないものをいろいろ仕込んでたりなんかしてね、ぶち上げるとか
100周年の年にこれを
そうそうそうやるとか、ね、で増配もするんですよ、
記念杯が出ちゃう、
そうそうそうそう、あのこれまで9円だったんですけど14円ですよ、5円、これは記念杯だけじゃなくて記念杯は2円ぐらいですけど、うん、自然にこう増配も含めてですけどね、うん、5円ぐらい、ああの配当多くなりますからいいですよと思う、ね、うんね、ということでね、
はい、
地味銘柄ですけど水道価格ですね、
これは100周年と増配を当て込んでと、
そうですそうです、大きいですよということね、うんうん、安全ですもんね、はい、うん、株価見てください、
681円7円高で前引けですが、4月24日に700円台まで入っているんです ね
703円いったら、これこういうのはもうかなり売ってきますよね、
なるほど、これもまた25日で見ますと、はい、これはいいですね、
上にいますよね、
上にいますね、
そうですね、割と安定感ありますね、
安定感ありますね、やっぱりね、大所ってひょっとしたらこの25日より上にいるのが多いんじゃないですか、
ああそういう強い銘柄、
強い銘柄はね、そういうとこから、はい、あの投資される銘柄をご自身で選ぶのもいいかもしれません
ね、あそれは悪くないですね、いい方法ですね、
この住友化学なんていうのもそんな、
これあこんな風になればいいんですよ、ほら福井さん、
はい、
これ見てさ、
こんな風、どんな風、
これ25日移動平均線のここはそうだけど、これ最近これ4月、ここはどこだっけ、
住友化学
の4月ですね、
4月の安値のとこ、4月の頭
その上の方でずっと推移したのが、うん、ここのところに線のところまで落っこ
ってくるやつ、売られて近づいてきてね、
この辺でやっぱり買うことを考えた方がいいわけですよね、そしてこれ4月のここのとこ、ここは何日だっけの途中またあるじゃないですか、これ、
4月
20日ぐらいのところでさ、もうスレスレのところまで来るじゃないですか、うん、でまたそこから上がってるじゃないですか、
はい、
これが株のその上下とのパターンですから
ね、右肩上がりの25日移動平均線に近づくぐらいまでちょっと押したところで買えれば
ベスト、そうそうそうそう、そう狙いどころですよね、今のところもだからそういうところから少し 1、2、3日目というところですから、まあ今日だと7円高すると明日7円安とかね、10円安とかあるでしょうからね、
そういう読みなんですよね、今日が7円高してると明日7円安とか10円安があるでしょうから、この読みですよね、
いやいや少しね下げた方がいいですよね、はい、これ10円とかの大きいですよ、この株にとっても、
ね、大きいですね、
そうですよね、はい、うん、本日の銘柄は住友化学4005でした、
はい、じゃあ次のコーナーに行きます、お待ちかね
お待ちかね、
日比子のお告げのコーナーです、北山さんプロデュース卑弥呼の決断株価分析ソフト、それにもですね相場の動向などを聞いていきたいと思います、
ね、
このコーナー卑弥呼の決断を開発、コンピューターソフトですね、卑弥呼の決断を開発そして販売している証券スクロールビジネスの瀬島校長にもいらっしゃっていただいています、瀬島さんよろしくお願いします、
はいこんにちは、
よろしくお願いします、
卑弥呼にも瀬島さんにも2週間3週間ぶりになりますね、
そうですね、
卑弥呼のお告げが聞きたかった、
お次ね、
はい、
てか81、はい、ここは節目ですっていうところ、
それであの連休に入る前が70、81、76だったんですよね、
あそれだった
んですね、その時やっぱり売ってけという決断でしたよね、
そうです
ね、
そうですね、はい、76だったん
ですね、76です、
81、76、
はい、
で
22
日が
76、今日はじゃじゃじゃん、64ですね、
お
だいぶ下がりました、
だいぶ下がりましたね、下がりましたね、下降中ですと
下降中だよ、
これやっぱり日本語で説明してくれますよね、64って、はい、と思うばかりじゃね、
うん、
どうしようもないですからね、それでだ内容を説明してくれてますから、うん、お告げ度50のラインを切って下降するものと思われますと、
うんうん、
1、2ヶ月前に直近の高値が存在したら間違いなく下降が続くものと思われます、
じゃあまだあの
もう少し、ね、
石橋を叩いているような投資がまだ寛容ですよってこと言った
んですね、ということでおっしゃる通りですね、うん、あのそういうお告げですね、
まだ下降中なんだ、
うん、まあ今の段階だってその今さっきも言いましたけど、はい、その下げはしてないんですけども、うん、上がりもしてないですよね、昨日今日とね、軟調は軟調ですよね、はい、ええ、上がる力はそのこうないわけですよね、うん、ですから、まあ、そういうことを言ってると思いますよね、
辻元校長、
はい、
これ50に下がっていくためにはなんとなんと何がそういう条件を満たさなきゃいけないんですか、
50に下がってて50に下がってもちょっと困りますよ、
いやいや50を下がってもこのとだからそれ待ってやりんですよね、
いやいやいや、
まあ5日線と25日線がデッドクロスするというようなことに、ね、なるとそういう可能性があるということですね、
うんうんうん、
日経平均ベースでですね、
うん、
まあ、10月この上昇転換を出している10月のところから、まあ、 どのぐらい上げたんですか、もう半年近く上げてますので、まあ卑弥呼さんはだいぶ高いところに来てるから警戒した方がいいよというふうに言ってるのかと思います、今日は月曜火曜とデータが入って、一応週足で卑弥呼の場合は需給を判断しておりますので、これを修正はしてるんですよね。週足に出来高分を週足に変換してますので、現在は下降中、最終的には金曜のデータが木曜か金曜ぐらいのデータが入る段階で、最終判断をされるのが一番よろしいかと思います、
明日か明後日ぐらい、
そうですね、
これをご利用の方はそのデータを入れた後で判断される。
卑弥呼の声は ね、だからね、週が終わったところでね、聞くのがね一番こう明確なんですよね。お告げはね。
お告げはね。
そうです。
週足ベースなんですね。
はい、そうですね。そうです。一応週足5本分データが入ったというふうに換算はしてるんですけどね。月曜日だけで陰線がこう長くなっちゃうと、その出来高を全部5倍するということになりますから、
すごいことになっちゃうんですね。
というような答えになることがあるわけですから、木曜金曜ぐらいになるとデータが確定すると思いますので。
そしてここの銘柄で日々のやつを見るってことですよね、
全体をこう修正しながら、多少は1週間という単位、あるいはもうちょっと中長期で見るわけですね。北山さんと同じですよ、やっぱり北山さんプロデュースのことだけありますね。
いやいや、だからこれを参考にしてるからそうなってるんです
違うでしょ、
どっちが先、
どっちが先
いや、どっちが先とも言えないね、この話ね。
そうなんですか、
もう秘書は偉いからね。
秘書偉い
そう、
しばらく地方の方や何か、あるいは投資経験が浅い人には、北山先生が言うように安全投資がいいと思うんですよね、ですからあんまりバタバタできない人にはこの卑弥呼がいいんではないかと思いますけれども、
いや、バタバタねするような投資はしない方がいいですよ。だって遊びで我々は投資やってるわけじゃないですからね、お金をやっぱりちゃんと増やすと、自分とね、家族のね、未来のためにお金作りをしてるわけですからね、多くはですよ、そうで あってほしいと思うんですよ、私はね、そのためにはやっぱりね、それこそやっぱり安全安全と言わなくてもですね、卑弥呼が言っているのにね、順次対応ね、やっていけばね、結果的に安全投資になるということですよね、
投資に絶対安全というのはないですけどね。
そうです、それはないんですね、だからそれの、危険性をなるべく排除していくということですからね、
やっぱり北山さんプロデュースだけのことはありますね。
いや、そう言っていただくと嬉しいですね。
ね、
はい。
で、北浜さんは先ほどお伝えした DVD、CD でもそうなんですけれども、あんまりこう、なんですか、スカはないですもんね。
スカ。
スカ。よく、こう、駄菓子屋のくじだったじゃないですか、スカなんていうのが、外れってやつです
よ。あれ結構あるよね。
ね、
あれはスカばっかりだよね。
スカばっかりですよね。そのスカが北浜さんの銘柄では少ない。安全確実。
これはだってスニーカーは2足買わなきゃいけないからね。
それはスカだ、スカだったですね。
そっち
いずれにしてもね、はい、本当にね、僕ね、つくづく思うんですけど、よくこうね、ネットなんか見てると、なんか遊びの投資じゃないかっていう人が結構いらっしゃいますよね。ちょっと違うんじゃないかと思うんですよ。やっぱり、
遊び投資、
責任ある投資というのが必要だと思うんですよ、
遊び投資っていうのはどういう意味ですか？銘柄とかなんかどうでもよくて、例えばデイトレで乗るとかそういうこと、
デイトレに限らないですけど、上がった下がったのね、なんか、人に言うためにやってるとかね、なんか知らないですけど、本末転倒じゃないかっていう感じがありますけど、そうじゃなくて、やっぱり責任ある投資というかね、やっぱりこう、さっきも言いましたけども、自分と家族の将来にやっぱり責任を、言うの、口はばったいですけど、そういう観点からやっぱりやっていきたいですよね、せっかくやるんだったらね。
最近、いわゆる社会的責任の投資とか、それとは別の意味での責任ですね。
いや、もうそれも含まれます
よね。それも含まれて
る。そうですね。
自分、年金作りということで、北浜先生、おすすめの、
はい、さようでございます。
ちょっと、ゆっくりめの、堅実な、
はい。
はい、なので、卑弥呼さんも1週間ベースぐらいで、お達しをくれるということなので。
ありがとうございます。ありがとうございます。
ね。ということでございます。それで瀬島校長、
はい、
で卑弥呼に今日のですね、いつも今月、今週の銘柄ですか、
はい、
今週は何になりますか。
今週はですね、久しぶりに天のお告げから選ばれたものをご紹介してみたいと思います。
天のお
告
げっていうのは、
有料銘柄と思われるものを上昇に転じたものを選んでくる、4月7日、
はい、
天のお告げ合格銘柄で、はい、蛇の目ですね、 ちょうど8月ぐらいに高値があって、信用の期日もちょうど明けたようなところ。
8月って言いますと、
去年の8月が高値なんですよね。
もう
4月にはだ、
あ、明けて、
8月だから2月ぐらいに明けてる。
そうですね。
1月安いですもんね。
8月の末ぐらいが高値だったと思います、はい。コード番号6445のジャノメ、
はい、
合格の翌日4月の8日ですね、寄り付き値が138円、
うん、
その後の高値が152円、
うん、
値上がり幅は14円なんですけれども、まあ、1000株ということですと1万4000円ですが、まあ、この類のものを1万株買いますとですね、1万株買っても138万ですから、うん、1万株買いまして14万の利益ということになります、う
ん、ね、1割そうですね、今日上げてるわけですよね、
はい、
うん、
ジャノメは材料があるんですよね、いい材料がね、あのこう机とかさ、そういう、 こう狭いところに置けるね、あのロボットがあるんですよね、うん、ですからそれでそのスマホの部品とかね、はい、作れるという形ですから、それ非常によく売れてるんですよね、
うんうん、
ミシンだけじゃなくてね、はい、ミシンだってほらミシン型みたいな感じなんですけどね、そういう販売状況はいいですから、
うん、
まあ、でもそれ上昇がね気がつかないということがありますけれども、うん、これがねちゃんとこう、教えてくれたという形ですね、
うん、まあでも1ヶ月ぐらいの間で14万ね、一番株で儲けられればいいですよね。
はい。
ね。
よろしいんではないかと思います。
は
い、
で、私もこの卑弥呼の決断、株価分析ソフトを利用したい、会員になりたいという方はどうすればいいんですか。
そうですね。利用料が月々19,800円。詳しい資料を用意しておりますので、まず資料を請求いただいて、じっくりご検討の上、ご注文いただければと思います。資料請求先ですが、東京03-3589-2481。3589-2481、証券スクロービジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話いただければと思います、はい、
それでこういう相場でも、はい、その火のお告げであるとか天のお告げとかいろんな銘柄結構豊富に出てますか、教えてくれてますか、卑弥呼の決断。
そうですね、うん、最近は卑弥呼さんは高値圏全般ありますので、うん、あんまり買い銘柄は出てこないですね、
うんうんうん、
かなり前に遡らないと出てこないです、
うん、
うん、でまだしばらく待った方がいいと、しかしもうひょっとしたらそろそろ出てくるかもしれないわけですね、いろんな豊富な銘柄が ね、 ね、買いという意味ではね、
はい、
うん、
先生が今火のお告げ探してますよ、
はい、
火の次はね、あの、トッピダカとかね、
そう、急騰、これがいいんですよね。
教えてくれるんですけどね、
まあ、
毎日こう見ると楽しいですと思うね、
うん、
あの、なかなか出ないなと思ってる時も、当然出たりしますのでね、
はい、で火の次はバーンと
仕事から帰った後、もう要するに食事したらね、うん、その後こう卑弥呼を見ればいいんですよね、
ね、はい、火の巣がバーンとこう急騰するケースが多いんですけれども、それで北浜の望遠顕微鏡となるとチクチクってやるとですね、売り時まで教えてくれるわけですよ、ね、
ほらここに今のところ途中ですけどね、昨日の段階で
出てきてますね、火の巣の銘柄が ね、
ですよね、
はい、まあそういう卑弥呼の決断なども使っていろいろ投資判断していただければと思うんですけれども、まあ先生あれですね、はい、全般的にはもう少し見た方がいいって感じの相場ではあるわけですよね、
基本的には ね、 ね、で卑弥呼が教えるね、
はい、
こういう火のお告げみたいなやつはね、結構いけるかなっていう感じですよね、で3名、これ今3名ぐらい出てるからね、はい、ああこれもそうなのかって感じですよ、はい、
全体がちょっと休んでる中でも出来高がガンと増えてるやつとか、
そういうことですね、
はい、そうですね、
そういうのもまあ卑弥呼の決断で、選別できるってことですね、
さようでございますね、
はい、ということで北山さん、
はい、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。